自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。6月1日月曜日でございます。本日は引き続き山形県は伊佐におります。今日の天気は再び快晴でございます。今はね、ただいまの時刻が6時13分。宿から散歩に出かけたんですけれども、今日は歩いたことはない道。でもよく見たらこれ、車で通ったことあんなっていうところですね。今ふらふら散歩しております。酒蔵発見。ここのお酒飲みましたね。すごい近くにあったんですね。湯沢の酒蔵です。とここから今、踏切を渡って海の方に行くんですけど、ちょっとピンとこないな、この辺の地形が。いや、太陽が当たると T シャツでもいいくらいの暖かさがもうすでにあります。だけど日陰は長袖着てようかなっていう、そのくらい湿度が低いのかな。なんかすごく爽やかな朝です。そよ風が吹いてる感じで、今僕の真下に学校川っていうね、川が流れているんです。橋を渡ってるんですけど、ここから河口までおよそ約1000メーターぐらいですかね。すごい穏やかな川で、今この風が河口に向かって吹いているので、この川の勢いを少しこう勢いをつけてるような格好っていうんですかね。そしてツバメが、無数のツバメが飛びまくってます。賑やかです。すごい平和ですね。こんなとこに住みたいかと言われたら、住んでもいいかなって気になってきますね。で今、太陽が昇ってるんだけど、太陽の方角を見ると鳥海山がそびえています。そんなロケーションです。いいでしょう、この田舎感。
このユーザーも今年に入って何日目かっていうふうにカウントすると結構来てますね。おそらくもう3週間くらいはユーザーにいると思います。4月の中旬に1週間くらいいたでしょ。でゴールデンウィークにいて、で今回も今日到着して今日が4日目になるんですけどね。春に来るエリアとしては今僕の中ではナンバーワンですね。本当になんか心地のいいところで、ただ例えば湯沢の住民、地元の方との会話っていうと、あんまなくて、宿の奥さんぐらいですね。若い人との交流とか全くないし、だから表面しか見ていないけれども、表面見てる限りだとすごくいい場所だなっていうふうに思いますね。こういうこれだけでね、よし、じゃあ移住しちゃおうとか決めちゃうと、
ちょっと違ったなってなりがちなんじゃないかなと思うので、まあ、僕はここに移住しようとは思わないって思ってはいないけれども、でも安易にねこう田舎に引っ越すっていうのは結構リスクありますからね、冷静になって、そこから考えないといけないと思うんだけど、でも空き家がねたくさんあるらしいです。今散歩してても相当た数の空き家があると思いました。そういうところをね借りてね2拠点目3拠点目ってやっていくのはなんかちょっと夢膨らむなと思いましたね。ただやっぱり非常に遠いからそんな簡単じゃないですね。もう一回川渡ります。これは歩行者専用の橋ですね。こんなのがあるのは知りませんでしたね。散歩の醍醐味最高ですね。さて6月になりました。5月もあっという間に終わりましたね。なんかね今年もう5ヶ月が全部消化してしまったわけじゃないですか。でもその一月全部思い出があるけど結構濃密に思い出があるんですよね。だからこそだと思うんだけど全ての月があっという間すぎてちょっとビビってますね。こう時間の流れ方っていうのは人それぞれであるけれども時間の進行方向っていうのは、まあ、2種類っていうふうに聞いたことがあって、この2種類の捉え方どちらの感覚で捉えているかによってアクションが大きく変わるっていうんですよね。一つは自分自身がその今の時間のもう先頭に立っていて、次々と新しい扉を開けるように時間が経過していくっていう感覚、わかります？だから未来というものはないっていう感覚、未来というものはなくて常に新しい映像というのが、ね、例えば秒針がどんどん進んでいくと新しい時間というのが作られていくっていう感覚。だからそうですね、例えば過去というのは自分が積み上げていっているものっていう感覚って言っていいのかな、どんどん上に伸びてってるっていう感覚とか前に進んでってるっていう感覚なのですかね。でもう一つは未来というものがもうすでにあって、それが自分にまるで降ってくるかのように前から未来が来るっていう感じ、ちょっと難しいですね表現がね。でも未来が上から降ってくる、その未来というのは実は決まっているものであって、その決まっている未来というのは実は自分の想像の中で作られていて、つまり未来というのは自分が考えうる範囲のことが多くてというか未来っていうのは自分が考えうることであり、自分が作っていて、もう実は用意されていて、それが上から降ってくるように時間が経過していく。だからこそでも決まってると思えばそれに向かって自分は逆算するような感じで備えていけばいいっていう感覚ですね。 ちょっとピンとこないかもしれないけど、この2つの考えがあるっていうのを、お話しされてる方がいて、あ、面白いなと思ったんですね。で、未来というのはもう決まっていて上から降ってくるようなものとして捉えていくと、自分はそれに対してもう分かりきったことだから、未来を分かっているから、それに向けて準備をしていけば失敗がないみたいなことになると。だから成功している人の多くはその感覚で時間を捉えていると。まあそうかもしれないですね。例えば自分がもう先頭に、時間の先頭に立っていて、どんな未来も、進みながら作っていくと考えると、捉え方によっては行き当たりばったりみたいになっちゃうんじゃないかっていうか、その場その場で対処していくものみたいに考えていかなきゃいけない。何が来るかわからないから、常に来たものに対して即座に対処していかなきゃいけないような、うん、歩みになると、そんな感覚みたいですよね。だけどもう準備ができてれば、それに対してある程度時間をとってで対処していくということになるわけなんで、だからそこで実は重要なのが意識と無意識なんじゃないのかなって気がしてて、自分の無意識の力ってすごく大きいらしいですよね。意識して動くことに対して無意識というのはものすごく大きなパワーがあると。で、その自分が想像している未来というものがどんどんどんどんもう決まり事のように次から次へとやってくる中で、あまりにも無意識の力が強すぎると、無意識の方に引っ張られて、それでいて突如予想してないことがとやってくるのかもしれないですね。それはまるでですね、今散歩していたら、アスファルトの上をカニが這っているのを見つけたみたいな、こんなのもう予想だにしてないですからね。まあということでですね、今自分でも何を喋ってるのかよく分かんなくなっちゃったけど、とりあえず今年の5ヶ月は僕自身はどんどん切り開いていったものというよりも、想定していたものがどんどん上から落ちてきて、落ちてくるっていう言い方よりも、まあ分かっているものがどんどんやってきた。で、それに対して対処していって、それはとても忙しかったけれども、分かっているものに対して、対処をずっと続けていたように思います。だからこの5ヶ月間っていうのはあっという間ではあったけれども、おおむね全ての出来事を僕自身記憶しているし、それに対してそこそこ対応できていたと思うんですよね。だから自分自身としてはとても充実した5ヶ月間を過ごせていたと思います。それは今年っていう括りだけで5ヶ月、でもそういうふうに対処していた時間っていうのはもっと前からあったんだけれども、でもまあ2026年っていう括りの中では、僕は今年はよくやってると自分では思ってますね。だから非常に楽しいです。結構コントロールが効いてると思うし、慌ててない、そんなにね、慌てるようなシチュエーションがほとんどなかったですね。はい次、はいこれ、はいこれ、はい次、はいこれ、ああ、そうね、そう来るよね、ああじゃあこうするみたいな、そんな感じで過ごしていたような気がしますね。ところがですね、昨日思いもよらないことが一つ起こって、それ何かっていうとですね、昨日宿に戻ったんですね。そしたら
あ、帰ってきたって奥さんがおっしゃってて、でまあなんかいつもとちょっと違うリアクションだなっていう雰囲気はまあ見て取れたんだけれども、奥さんは僕ともう一人のゲストの方が延泊するということをすっかりと頭から、まあその泊まるということが抜け落ちていて、あの、え、泊まるのって言われてですね、あの僕らも面食らっちゃって、え、あ、あのもう何回か電話して毎回言ってましたけどみたいな感じだったんだけど、はっ、ええとか言って奥さん本当に慌てちゃってですね、あ、じゃあご飯とかあれですよね、ないんですかねって言ったら、何も用意してないわとか言って、あーそうですかって言ってですね、もう笑うしかないんですけど、まあ、奥さんは逆になんかもう恐縮しちゃって、え、どうしようどうしようどうしようってなっててですね、なんか一生懸命自分で書いたメモ書きを探しまくったようでですね、だけどここ2週間ぐらいの電話のやり取りの中で僕週に3回ぐらい電話してたから、でその都度変更があったんですよね。だけど宿泊日数についての変更の話はしてなかったんですよ。人数がまあもう増えますっていう、どんどん増えていくっていう、そういう変更の連絡をねしていたんですね。でも多分ね、それでねメモ書きをねあちこちやっちゃったんでしょうね。まあなので昨日はもう奥さんは若干こうパニックになっちゃうし、ご飯はまあね用意材料がないから当然作れないんですけど、それででも僕らご飯食べなきゃいけないから、なんかご飯食べるとかありますかねって言ったら、あ、なんとかどこここだったら定食とかあると思うわって教えてくれたところが、僕が前々から気になっていて、やってるのかやってないのか分かんないような食堂が話に出てきたんで、あ、そこ行ってみようと思って行ったんです。宿からもうすぐ近く。そしたらね、結構良かったんですよ。お刺身定食食べました。うん、結構良くて。だけど僕らは、あの天然の牡蠣、岩牡蠣ね、解禁になったばっかりのね、牡蠣で頭がいっぱいだったんですね。なので牡蠣食べたいなと思った時に、すぐ近くにまたねその海産物を売っているお店があって、でそこは磯焼きとかもやってるお店なんですよ。ただそのお店はゴールデンウィークとかはやってないんです。おそらくですけれども、この今回のね岩牡蠣、だいたい5月のに今年は5月24日に解禁になったって言ったかな、だから1週間ですね。でこの解禁になったことによって、あのお店がオープンしたような感じだったんで、この時期に来ないとその店あのやってることを見ることがないわけですね。でなんとそこにね行ってみたんです。で Google マップを見ると営業時間午後6時までってあるんだけど、僕ら行ったのは6時半過ぎてました。だけど通ったらねやってたんですよ。お、やってると思ってすぐ車を入れて、牡蠣食べれますかって言ったら、ありますよって言われて、食べれましたね天然牡蠣。おかげでですね、そのね おかみさんが、僕らのことが泊まるということをすっかりと頭から抜け落ちていたおかげで、僕らは今まで気になっていた食堂でご飯を食べることができ、さらにその岩牡蠣屋さんに行って天然の岩牡蠣を無事に食べることもできたんですよ。すごくないですかそれって。いや、それ偶然の賜物だけど、だけどそれはね僕は予想してなかった全く。 だけどこれがやっぱり、旅の醍醐味というか、こう予定通り行かない、グググってなったところで、じゃあどうしようかって考えた時に、考えて実行する、それそのものがね、やっぱり旅行というよりも、まあ言葉で言うと旅っていうね、旅の部分なんじゃないのかなと思いましたね。だから旅と旅行っていうものを、まあ仮に分けて考えるとしたら、これは僕の勝手な解釈ですけれど、一般的ではないと思いますけど、でもなんか旅行行ってきたっていうのと旅してきた、なんか違うじゃないですかね、受け取る方としてもさ。でもその旅行っていうとね、なんとなく工程があって、でその工程の中でそれをこなしていくというか、まあもうシナリオがあるような。だけどそういうこと、旅行している間にもね、必ず想定外のことって残るわけですよ、大小様々。そこでその想定外のことが起こった時に、それに対して対処している自分っていうのが、ちょっと特別な時間を過ごしている感じがしていて、イレギュラーですね。その特別な時間が僕の中ではこう旅、うお今旅してるっていう、まあそんな概念ですね。それが昨日はまさに大当たりだったっていうことです。だから奥さんが僕らのことを忘れていてくれたおかげで、2つのお店を開拓できたと。それでね、僕ら宿戻ったんです。そしたらもう奥さん本当に土下座したいぐらい、もう土下座しなきゃいけないぐらいのことやっちゃったって、本当にね平謝りなんですけど、そしたらですね、奥さんが僕らが宿泊してた時に出そうと思ってたけど、腕力が尽きて出すことができなかったっていう牡蠣をね、なんとか頑張って開けて出してくれたんですよ。そう、あのね、本当はね、日曜日の朝に牡蠣を、ね、食べさせようと思ってたらしいんです。だけど土曜日夕食終わって、その片付けをしてたら、洗い物が終わったのがもう11時だったっていうの、夜。そんなに仕事させちゃって本当申し訳ないと思ったんだけど、でそれ終わった後に朝ごはんの牡蠣を用意しようと思ったら、もう力が入らなくて牡蠣の殻が開けられなかったっていう。もうそれを聞いてなんかね、うわちょっと無理させちゃったなと思ってたわけだけど、まあ僕らの昨日のね、その宿泊を忘れていた事件が発生して、で奥さんは僕らが出かけてる間に、いやこれは何としても償わなきゃいけないと思ったみたいで、で一生懸命その開けられなかった牡蠣をね、開けてね、僕らの部屋に持ってきてくれてね、食べてっつって、あとサザエの煮物ですね、持ってきてくれてね、結局ですね、僕らはその岩垣屋さんで食べたふくらとメガっていうね、この近所のね天然ガキ、超巨大なやつですよ、それをまあ買って食べて、なおさらに宿に戻って、奥さんが開けてくれた牡蠣をですね、いただくことができてしまってですね、まあ逆なんか順当にね止まってそれで終わるのじゃなくて、なんかプラスアルファがあったような気がして、これは未来から降ってきてないですね、想定外のことが起こった、この事柄を僕は旅と命名していて、ここに対して僕はもうすごく中毒になってる気がしますね。なんか楽しすぎるね、そんな昨日5月の締めくくりです。で今これ収録している間にね、一度奥様から今電話がありました。峯岸さん今どこって、今散歩してますよって言ったら、今お蕎麦持ってったんだけど、お部屋行ったらお連れの方が散歩行ってると思いますって言ってたから、今電話してみたわとか言って電話くれたんですけど、本当はね朝ごはんも今日は材料もないからね、出る予定じゃなかったんだけど、わざわざ、ね、お蕎麦作って持ってきてくれたらしいんで、今から戻ってねお蕎麦食べようと思います。ということでちょっとね
長くなりましたけれども、今日は延長戦でこれからガッサンに向かって今シーズンの本当の滑り納めをしたいと思います。ということで最後の滑り楽しんでまいります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。